お邪魔します。ごめんね、遅くなっちゃって。今日夜って伝えてたのに、思ったより時間かかったから。でも、たまたまご両親が出張中で助かったね。最後の報告から、もう2ヶ月くらい経つっけ？平日も休日も時間が取れなかったから、会えなくてごめんね。学校でも私がいつも男子に囲まれてるから全然話せてなかったよね。噂がどんどん広まっちゃって、学年を問わず男の子が群がってくるようになったから。え？経験人数？そんなの気になるんだ。100人ちょいくらいかな。途中から数えてないから自信ないけど。もう、そんな悲しそうな顔しないでよ。自分で聞いてきたのに。君の友達とも、ほとんどエッチしちゃって。友達の彼女なのに、手を出すなんてひどいよね。私が断れないからいけないんだけど、やれるって分かったら拝み倒してきて。まあ、それを聞いて勃起してる君も最低かな。じゃあ、本題に入ろっか。うん、寝取られ報告だよ。ちょうど今日、今までで一番すごいセックスをしてきたから、真っ先に君に伝えたかったんだ。気になる？じゃあ、ベッドに仰向けになって。今日は私も余韻で、体がほてってるから、いっぱいサービスしてあげるよ。君の鼠径部のあたりに、腰を沈めて、マゾ勃起チンポの上に太ももをこすりつけるようにして乗っかっちゃう。どう？私のパンツ越しにおまんこのぬくもりを感じてたまらないでしょ？このまま覆いかぶさるように密着して、君の右耳に、がかかるくらい近く、口を近づけて。これで準備完了。女の子の柔らかい体の感触を堪能しながら、寝取られ報告に耳を傾けてね。今日はね、休日だけど、アルバイトがある日で、だいぶ前から続けてる本屋さんのバイトに出かけてたんだ。それでいろいろあって、バイト先の店長と今日はセックスしちゃいました。学校外の男なのになんでって思うよね。まあ、それにはちょっと事情があるんだ。今日のお昼頃かな。学校の後輩男子がバイト先の本屋にお客さんとして来て、そのこともちょっと前に体の関係を持っちゃっててね。お会計の時に、先輩、この前は最高でした。また今度やらせてくださいよって大声で言われちゃったんだ。私は顔を真っ赤にしながらもうなずいちゃって、その時は何事もなく終わったんだけど、その会話を店長にも聞かれちゃってたみたい。私が推しに弱い泣かされビッチだとバレちゃったんだ。お客さんがいなくなった時に鼻息を荒くしながら声をかけてきたと思ったら、手首を乱暴につかまれてバックヤードに連れ込まれて、俺にも抱かせろって迫ってきたんだ。その店長はね、前々から私をエッチな目で見てたの。バイト中いつもおっぱいやお尻にいやらしい視線を浴びせてきて、中年肝デブ親父なのに現役 JK のことを狙ってたんだ。だから降って湧いたやりまんばれに我慢できなかったみたい。私も最初は、ダメですよって、弱々しく断ったんだけど、店長は 聞く耳も持たず、強く抱きしめてキスしてきて、ねちっこく舌を絡めるオスの接吻に、私はすぐにメスにされちゃったんだ。中年特有のくっさい唾液を口の中に送り込んできて、メスの本能を刺激されちゃった。触り方もすっごい丹念でしつこくて、全身を絶妙な力加減で愛撫してきて、まるで触手に絡め取られるみたいな感覚だった。ずっと狙ってた巨乳JKをよがらせてやるって執念を感じたな。永遠に続くようなディープキスと愛撫に、私は抵抗する気力も失っちゃった。我慢しきれない喘ぎ声を漏らしてる私に、店長はやれると確信したらしくて、私のスカートの中に手を突っ込んで、パンツを下ろしてペニスを突きつけてきたの。店長のおちんぽはね、すっごく大きかったんだよ。巨根のやりちん先輩よりも一回り大きい超デカマラで、君のそちんなんかとは比べるのも失礼な特大サイズ。こんな大きいの入るわけないって思ったから、私は不安でいっぱいで涙目になっちゃってたんだけど、店長は私のぬれぬれおまんこに容赦なく生で挿入してきたんだ。私は大きな強制を漏らすのを我慢できなくて、絶対店内のお客さんにも聞こえちゃってただろうな。店長のデカマラが私の奥に入ってきて、体を貫かれるような快感に私は軽く言っちゃった。店長にもそれがバレて興奮しちゃったみたい。椅子の上に座った店長に下から突き上げられて、信じられないくらい汚り狂っちゃった。年齢に見合った経験を重ねている分、やりちん先輩よりもテクも上で、デカマラに突き上げられるの気持ちよすぎて何にも考えられなくなっちゃった。もう時間の感覚も薄れるほど快感にうめいていた時に、店長は耳元に囁いたの。中に出すからな、淫乱女って。私はダメです、ダメって弱々しく抵抗したんだけど、非力なメスの力で押し返せるわけもなくて、子宮の奥まで精液を注ぎ込まれちゃったんだ。さすがにショックだよね。大好きな彼女が肝デブ親父に生ハメされただけでも呆然自失だろうに、まさか中出しまでされちゃうなんて。それで中に大量の精液を注ぎ込みながら店長が言ったの。俺の女になれよ。でもね、私拒否できたんだよ。偉いでしょ。彼氏がいますからって。君のために断れたんだよ。でも店長は全く動じてなくて。じゃあ、俺の奴隷になれって。底冷えするような冷たい声で命令してきたの。私は店長のデカマラレイプの快感が忘れられなかったから、はい、ご主人様って即答しちゃった。奴隷なら浮気じゃないからセーフだよね。泣いてる。彼女が中年肝デブ親父の奴隷にされちゃって悲しいんだ。 君のズボンとパンツを脱がせて、私もパンツを抜き取って、ああ、セックスはしないよ。勘違いさせちゃってごめんね。ご主人様からも君とのセックス禁止されちゃったから、だから代わりにこすりつけてあげる。うん、そうそう、スマタだよ。君のマゾボッキチンポに私のぬれぬれおまんこを当てがって、こうしてスリスリしてあげるの。気持ちいいんだ。じゃあご主人様との性行為の続きを聞かせながら、ぬれぬれおまんこでスマタしてあげるから、君は絶対に入れちゃいけない彼女のおまんこの感触を体験して、快楽の渦に溺れてね。それから一度仲出しされた後もすぐにセックスを再開して、ご主人様は今度はタッチバックで挿入してきたんだ。おまんこが壊れちゃうくらい激しくついてきて、私はもう頭の中真っ白になって、無抵抗でおっぱいを揺らしながら本能の赴くままに強制を漏らしてた。そしたら奴隷を扱うかのようにペシンペシンってお尻を叩いてきて、私はいじめられてるのに痛みが快感に転化されて怒り狂っちゃった。他のバイトの人が店内で忙しそうにしていてもお構いなし、二人の世界に入り込んでバックヤードでセックス三昧。二度目の仲出しをする寸前にご主人様は私の耳に口を寄せてきて、絶対に孕ませてやるからなって囁いてきたの。そのセリフに私は興奮して、この人の子種を受け入れたいってメスの本能を刺激されて、はい、ご主人様の濃厚ザーメンで孕ませてください、返事しちゃった。私の両手を後ろから掴んで、奥までおちんぽ突き上げたかと思ったら、彼の体がビクンって震えて、子宮の奥まで熱い精液を注ぎ込まれちゃったんだ。私も同時に行っちゃって、もう彼の奴隷なんだ、心の底から分からされちゃったよ。私ね、多分彼の子をはらんじゃうと思う。今日だけじゃなくて明日からずーっとバイトの度に仲出しされちゃうんだもん。だからこの子欲しはアリバイ作り。私スマタは経験なくて慣れていなくて、君の精液がおまんこに紛れ込んじゃうかもしれないから、億分の一でも君の子の可能性があったら、彼氏の君は認知してくれるよね。そんなに泣かないでよ。寝取られまその君にとってこれほどのご褒美はないでしょう。もう言っちゃうんだ。彼女が肝デブ親父の性奴隷にされた話を聞いて興奮してるなんて、この変態。ご主人様は私のおまんこに仲出しできるのに、君はスマートで無駄打ちしちゃせ、寝取られまぞにはお似合いの性欲処理だね。大好きな彼女に寝取られ報告を聞かされて、泣きながら精液ピュッピュッしちゃえ。あつい精液がいっぱい太ももにあふれてきて、 話だよ。お気に入りだったのに、正気でびしょびしょになっちゃった。ま、今日はこの後予定はないから、彼女らしく、久しぶりに添い寝してあげるね。
君の腕に抱かれて、添い寝して。こうして、カップルらしいことをするのも、久しぶりだね。寝取られ報告を始める前は、当たり前の日常だったのに、いつの間にか、遠い日々になっちゃった。涙もやっと収まった。ごめんね。君が寝取られ魔女じゃなかったら、こんなひどいこと伝えないで、隠し通してたのに。え？私が本当に君のことを好きなのか、不安になる？そんな悩みを抱えてたんだ。私ね、君のことは大好きだよ。流されていろいろな人に体を許しても、心の底から好きなのは、君だけ。セックスは他の人とするのが好きだけど、一緒にいて穏やかな気持ちになれるのは君だけだから。そうじゃなかったら寝取られ報告なんてしてあげないもん。安心した。よしよし。苦しかったんだね。大好きな彼女の寝取られ報告で興奮しながらも、心まで奪われちゃうか不安で、たまらなかったんだね。私の気持ちだけは、絶対に移ろうことはないから、気を楽にしてほしいな。これからも、君の性癖を完全把握して、寝取られ報告をしてあげるから。ずーっと。ずっと一緒にいようね。